それでは今朝は、私は神がどのようなお方か見たのですと題して布目真矢主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書朗読箇所はヨハネの福音書1-14です。ヨハネの福音書1-14。ヨハネの福音書1-14、お読みさせていただきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。もう一度お読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
おはようございます。私は神がどのようなお方かを見たのです。ヨハネはこの14節でこのように言いたかったのだと思います。先ほど読まれました聖書の箇所の始めにこうあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見たと。このヨハネの福音書を書いた著者ヨハネは言います。さて、言葉は人となってとはどういうことだろうかと、聖書に馴染みのない方は首をひねるかもしれません。ヨハネは言葉についてこの福音書の冒頭でこう言います。ヨハネの福音書の一章の一番初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ここから言葉というのは物事の初めから、いや初め以前からまず言葉があったのだ、そして言葉は神であったのだと言っていることがわかります。そして3節では、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないとあります。つまり神とはこの世界にあるすべてのもの、光も時間も地球にあるすべての物質と命あるもの、そして天にある星々や銀河、この計り知れない広がりを持つ宇宙を作られた方だとヨハネは言うのです。ヨハネは自分が立ち会ったことのないこの世界の創造について、この方が世界を作られた創造主である神なのだという、何とも大胆な言葉でこのヨハネの福音書を書き始めています。言葉は神であった。言葉イコール神イコール、これはイエス・キリストです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神である言葉が人となられて私たち人間の間に、いや私ヨハネとその他の者たちと共に住んでくださったのだ。それゆえ私ヨハネはこの方の栄光、神としての栄光を見たのだ。父なる神の身元から来られた独り子なる神としての栄光を見たのだというのです。見たという言葉は 元のギリシャ語では注意深く見るとかじっと見つめるという意味です。私ヨハネは人となってくださった神である言葉と共に過ごした、そしてこの方を注意深くじっと見つめていた。そうするとこの方が神であることを見たのです。それを伝えるためにヨハネはこの福音書を書きました。この福音書は私は神がどのようなお方かを見たのだというこの一章から始まり、終わりの方の20章の31節では、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。ヨハネはイエスが神の子キリストであることを、これを読む人たちが信じるためにこれらのことを書いたのだというのです。神である方が人となって私たちの間に来てくださった、それがイエスである。イエスはキリスト、つまり救い主であると。この方は恵みと誠に満ちておられたのだ、そのことを伝えたいのだとヨハネは熱い思いでこの福音書を書き始めたのです。けれどもなぜ言葉なのでしょうか。4節にはこの方には命があった、この命は人の光であったとも書かれています。すべてのものの命の根源である神ですから、はじめに命があったでもよかったのではないでしょうか。またこの命は人の光であったとあります。9節ではすべての人を照らす誠の光とも書かれています。それならばはじめに光があったでもよかったのではないでしょうか。けれどももしはじめに命があった、命は神であったと書くならば、人は命あるものを神としてしまうかもしれません。古くからたくさんの子供や卵を産む動物は多産や豊穣の神として祀られてきました。また例えば日本では狐は穀物を食い荒らすネズミを食べてくれ、その色や尻尾の形が実った稲穂に似ていることから、狐が農業の神様の使いとして神聖視され、江戸時代には商業の神様として人気を集めました。ですから命では作り主である神を表現することはできないのです。命あるものが神であるのではなく、命の与え主が神なのです。光も同じです。この聖書の一番最初の創世記には世界の創造のストーリーが書かれてあります。神が光をあれと仰せられた、すると光ができたとあります。神は言葉によって光を創造なさいました。ヨハネがイエスを表すのに言葉を選んだ背後には、この世を創造された神の力ある言葉をイメージをしたのかもしれません。そのようなわけで、はじめに光があった、光は神であったとはされなかったのです。光は神の言葉によって作られたものであって作り主ではないのです。言葉というものは私たちの頭や心にある目に見えないものを文字や音という形にするものです。私の見たこと、考えていること、感じていること、世界観、価値観、また心の思いを伝えるために用います。また伝えるために用いるだけではなくて、言葉によって私という存在の目に見えないありさまが、その人の魂の姿が 伝わります。言葉は人を生かしまた殺しもします。ということは、刃物や銃という凶器は使わなくとも、その言葉を発する人格、その存在が人を生かし殺しもするということです。愛や優しさ、その人への期待や感謝、慈しむ思いを伝えれば、目の前の人は生きるでしょう。悪意や敵意、怒り、無関心を言葉にして伝え続ければ、その人の命から光が消えてゆき、時に死へと追いやる力を持つのが言葉です。近頃は、モラルハラスメントという言葉をよく聞きます。モラルというのは、徳とか美徳という意味です。ハラスメントというのは暴力という意味ですから、美徳による暴力ということになるわけですけれども、その問題の一側面に、この美徳によって暴力、支配をするという、それはどのようなことかというと、例えば、私はあなたのためを思っていますとか、あなたのためなら私はどうなってもよいのですという一見、自己犠牲的で美しく見える美徳の言葉によって、相手の心を自分自身を責める思いや在籍感で縛り、その人の心の自由を奪っていくというのです。書かれた文字を読むだけなら美しい言葉だけれども、実際にはそれを発した人の心がきちんと現れます。人格とは一致しない綺麗な言葉を発するけれども、実際にはその人の人格の内にあるものが現れており、それが相手を傷つけまた縛っていくという具体的な結果を生み出していきます。それが言葉です。言葉はそれを発する人の人格であるとも言うことができると思います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉とは人格でもあります。言葉はその人の人格そのものを内から外へと表していくのです。言葉は神であった。イエスを間近に見たヨハネはそう言ったのです。この世界を創造した力ある神の言葉であった。そして神の人格そのものを、神がどのようなお方であるのか、表すような言葉であった。ではヨハネの見たイエスとはどのようなお方だったのでしょうか。ヨハネが出会った言葉、イエス・キリスト。ヨハネはイエスの公の活動が始まった最も最初の頃にイエスの弟子となりました。ヨハネは漁師でした。ガリラヤ湖という琵琶湖の4分の1ほどの大きさの湖で漁師を営んで暮らしていました。雇い人がいたとも書かれてありますので、雇い人を抱えた大きな船か、もしくは何艘もの船かを持つ比較的裕福な家であったでしょう。そして熱心に網を繕っていると、ヨハネと彼のその兄弟ヨコブに向かって、イエス様がやって来られ、私についてきなさいと声をかけられたのです。ヨハネとその兄弟ヤコブはすぐさま父も雇い人も船も残してイエスに従いました。こんな無謀なことは普通しませんが、ヨハネとヤコブはそのようにしました。目の前に立って自分と兄弟の名を呼ぶイエスという男は普通のユダヤ人の30歳ぐらいの男性です。 大工の長男として生まれて育ち、ついこの間まではその大工を生業として働き、家族を支えてきた、そのような人として来てくださったイエスです。見た目は何にも変わらない。それなのにヨハネは、私についてきなさいというそのイエスの言葉に立ち上がり、今までの生活を捨てて従おうという思いに駆られたのです。言葉は呼びかけるのです。イエスの方からヨハネのところに来られて、声をかけられた。私と共に歩もうではないか。ついてきなさい。と声をかけられる。その声にヨハネは従ったのです。何かそうさせるものがこの人にはあった。イエスとの出会いから数十年経ってヨハネはその何かを恵みと誠という言葉で表しました。14節の最後に、この方は恵みと誠に満ちておられたと書いてありますが、イエスと初めて会った時には、ヨハネにはイエスがどのようなお方かを表すような言葉、それをまだ見つけられないでいたでしょう。よくはわからないけれども、すべてを置いて従える、そのような何かがある方だと。まさかこのお方が人となられた神だなどとは思いもしなかったけれども、後から思えばイエスが神であるがゆえに自分は従ったのかもしれない、そのような不思議な出会いでした。それからイエスが十字架にかけられて殺されるまでの約3年間、ヨハネはイエスが選ばれた中心的な12人の弟子の一人として、他の弟子たちと共にイエスと寝食を共にしながら過ごしました。そしてイエスのなさることを見、語ることを聞いたのです。イエスの言葉には力がありました。イエスの言葉は力ある技を成しました。言葉は技を成すのです。例えば、38年もの間、重い病で寝たきりの生活をしている男に、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われると、その人の病がすぐに治って、言われた通りに床を取り上げて歩き出すのを見ました。そのようにして、イエスのもとにやってくるあらゆる病の人々が、すべて癒されるのを毎日のように目撃したのです。また、12人の弟子たちとイエスが船に乗ってガリラヤ湖に漕ぎ出したある日、突然激しい嵐が起こり、その激しい風に木の葉のように船が振り回され、水が流れ込み、船が湖に飲み込まれそうになったとき、イエスは立ち上がり、湖に向かって、黙れ、沈まれと、叱りつけられました。すると速やかに風は止み、湖は静かになったのです。作られた方が、その作られたものを収められるのを、ヨハネは見ました。ヨハネは、十二弟子の中でも、さらにイエスのそば近くにいた、中心的な三人の弟子のうちの一人でもありました。重い病で先ほど死んでしまった少女のところに行った時には、死んでしまった少女の両親とこの三人の弟子だけがイエスと共に娘の遺体のある部屋に入ることが許されました。まだ幼い少女の遺体が置いてある重苦しい死の匂いが漂うような悲しみに満ちた小さな部屋。そこでイエスが死んでしまった少女に向かって、娘よ起きなさいと言われると、その少女が息を吹き返して身を起こすのを目の当たりにしました。死さえもこの方の言葉の力には勝てないのを見たのです。 イエスの言葉は、その語ったところをことごとく成し遂げる力ある言葉でした。それは、この方にその力があるからです。そしてその力ある言葉は、いつも人々を病や悪霊や罪や悪の絆から解き放ち、虐げや悲しみから自由にする言葉でした。苦しんでいる彼らが解放していただくために何か代価を払うことができたからではない。なすすべもなくうなだれている彼らを見て、イエスは深く憐れまれたので、彼らを癒し、解放されました。神の力が働くそこには、慈しみに満ちた愛がありました。これは恵みです。イエスは直接的に私はあなたのことを愛していますというような言葉は語られませんでしたが、その行われるところは愛に満ちていました。イエスは実際に犯した犯罪や卑しい職業についている罪人だと言って虐げられている人々のところを訪れて、一緒に食卓を囲んで時間を過ごされました。そこにヨハネも身を置いたのです。人々からイエスとあの弟子たちは罪人と食事をしていると冷ややかな言葉と視線を受けながら、何とも居心地の悪い思いをしたでしょう。そのようなところにも身を置きました。そのようなところでイエスが、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われたのをヨハネは聞きました。また夫を失って貧しさのどん底にある一人の女が、人生最後にもなるかもしれない神への捧げ物、パンも買えないような自分の生活費のすべてを、当時の一番小さな価値の銅貨二枚を神殿で捧げたときに、それに目を留められて、この女は誰よりも多く捧げたのですと、その心を見て、彼女のしたことを尊ばれるのをヨハネは見ました。さらには、十字架にかかられる前の夜には、夜が明けると自分は恥ずかしめと激しい苦しみのうちに殺されると知っていながらも、やおら食卓から立ち上がって、手ぬぐいにを腰につけ、弟子たちの足元にひざまずいて、慈しみを込めて、弟子たちの土ぼこりにまみれた足を洗い、その愛を余すところなく表されました。その水の音を聞き、足をこするイエスの手の感触をヨハネは感じたのです。イエスは、あなた方のことを愛しているよという言葉よりはむしろ、あなた方は愛しなさいと言われました。あなたの敵を愛しなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。と言われました。弟子たちは、イエスが愛したように愛するという、この言葉の意味が、よくわかりました。イエスが愛を実践されるのを間近に見たからです。イエスの言葉は力ある技を成し遂げました。その技には神が人を愛するその愛が現れていました。イエスの言葉は神の思いとそのご人格を豊かに表しました。彼の言葉と人格と行いは完全に調和していて、偽りがなく真実でした。優しさと慈しみ深さという愛に満ちているという点で、 感していました。このイエスについてヨハネは、言葉は神であったと。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。この方は恵みと誠に満ちておられた、と言ったのです。そしてヨハネは、死から蘇られたイエスにも出会いました。イエスと過ごした3年半の年月の最後に、イエスはイエスを妬む同胞のユダヤ人の宗教指導者たちによって捕らえられ、偽りの裁判にかけられ、当時ユダヤを支配していたローマ人の手によって十字架の上で貼り付けにされ、殺されました。弟子たちはうろたえ恐れ、イエスを捨てて逃げました。イエスが殺されていくのを助けることもできず、ただ自分たちも殺されてしまうのではないかと恐れて、殺されていくイエスを置いて隠れていました。何が起こっているのか理解できない。どうしてあの力あるお方が、真実なお方が、慈しみに満ちたお方が殺されるのか。その十字架の死から三日目、恐れと失望に沈んでいる弟子たちの前に、死から蘇られたイエスが来られたのです。イエスを捨てて逃げ、助けようともせず、助けることができず、ただ恐れて隠れていた弟子たちに現れたイエスは、以前と変わらぬ慈しみ深い眼差しを持って弟子たちを見つめ、語りかけ、教えられました。ただ違っていたのは、今やイエスは死を打ち破った朽ちることのない永遠の体と永遠の命に満ちておられるということ。そしてこのイエスを信じる自分のうちに、この方の永遠の命が流れ込んできたということ。かつてイエスが、信じる者に永遠の命を与えると言われたことが、今実現したことを確信したのです。イエスは、私たちの罪の身代わりに十字架の上に殺されることによって、私たちのすべての罪を許してくださった。そればかりでなく、信じる者にご自身の永遠の命を分け与えてくださったのだ。なんという神だろうか。この方こそ、偽りなき神の言葉そのもの。このような完全で真実な言葉を持った存在は、人のうちには見出せない。この方こそ、恵みと誠に満ちている神である。神となられた、神は人となられたイエスを通して、ご自身を表そうと決められたのです。ご自身の人への愛を表そうと決めておられたのです。だから、ヨハネはイエスを見て、神がどのようなお方であるかを見て知ったのです。ヨハネが書いた第一の手紙の初めでこう書いています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。私はイエスに出会って、神がどのようなお方かを見たのです。この方のことを私は語りましょう。聞いてください。そして信じてください。信じて私がいただいたこの永遠の命をあなたも得てください。ヨハネはそのように語り続けました。蘇られたイエスが40日間ご自身を弟子たちに表した後、天に昇られて地上からは姿を消された後も、ヨハネがイエスに見たあの 神の栄光、その素晴らしさは変わることも薄れることも消えることもありませんでした。イエスが天に昇られた後、イエスを信じる者に対する迫害が起き、迫害は激しさを増しました。けれども一方でイエスを信じる者たちは各地にどんどんと起こされました。そのどんどんと増えていく信者を追うように迫害も広がり、勢いを増し、多くの信者が殺されました。けれども、ヨハネのイエスに対する信仰と確信は変わることがなかった。さらに、イエスの天に昇られた40年ほどの後、紀元の70年には、イスラエルの都エルサレムがローマ帝国の軍隊に囲まれ、攻め滅ぼされてしまいます。迫害を受け、また愛する国の都が踏みにじられるという痛みと苦しみを経験しますが、ヨハネのイエスに対する信頼も信仰も、神が真実で慈しみ深い愛に満ちた恵みと誠であることの確信も揺るぐことはありませんでした。このヨハネはイエスと出会いました。またこのヨハネが語るようなイエスについての言葉によって私たちはイエスと出会います。イエスは偽りのない愛に満ちた永遠に変わることのない真実な言葉を持っておられる完全なお方、永遠の神であるからです。ご自身の永遠の命を与えようと今も生きて働き、私たちに呼びかけてくださっている救い主であるからです。このイエスがヨハネから次の人へ、その信じた者からまた別の人へと語り継げられて、その先に今この私もイエスに出会い、神がどのようなお方であるかを知り、信じた者としてここにおります。エルサレムの陥落からさらに20年後、すっかり年老いたヨハネによってこの福音書は書かれました。かつて若かった頃に出会って3年半ほどの時間を共に過ごしたイエスが、死から蘇ってイエスを見捨てて逃げた自分を再び訪れてくださったイエス。この方を思い出しながら、いえ、さらには、今は見えるところにおらず、手の届くところにはおられないけれども、今もそしてこれからも永遠に、共に生きていて、共にいてくださるイエスを思いながら、このヨハネの福音書を、ヨハネは書いたのです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。そして神であることを捨てて、人としてこの地上を生きてくださったイエス様、また私たちすべての人の罪咎の身代わりとして、十字架の上に命を捨てるほどに私たちを愛し、その愛を表してくださったイエス様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたはその死からよみがえり、今も生きておられるお方です。私たちはイエスに出会うときに、神がどのようなお方であるかを、あなたを通して豊かに知ることができます。あなたの言葉と行いと、そのご人格と、 力とは、一貫していて真実で力があり、永遠に変わることがなく、また慈しみ深い愛と恵みに満ちておられます。私たちが目には見えないけれども生きておられ、私たちのところに来て呼びかけてくださるイエス様、あなたにいつも出会っていることができますように、そして神が共にいてくださることの豊かさを、あなたがくださる永遠の命の豊かさを、この地上の生涯において、日々の歩みにおいて豊かに知ることができますように。私はイエスに出会った、イエスによって神がどのようなお方か見て知ることができた、そのようなこのヨハネの迫害にも、またエルサレムの陥落にも消されることのない信仰と確信と喜び、その同じものが私たちにも開かれ与えられることを、心からありがとうございます。私たちの心をあなたに出会った喜びと、またそこから来るあなたへの、あなたを褒めたたえる歌で満たしてくださいますように。そしてあなたのこの永遠に変わることのない真実と愛が、一人でも多くの方々に受け取られて行きますように、あなたから永遠の命を受け取る方々が日々に加えられて行きますように。あなたは生きておられます。生きておられるあなたを語り継げるものとして、ヨハネのように私たちを生かしてくださいますように。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではしばらく御言葉に応答して、皆さんももうしばらくそれぞれの口を持ってお祈りを捧げていきましょう。主よ、あなたは私たちと共に住まわれる神、そして私たちのところに来、私たちに声をかけ、私たちの祈りを聞いてくださる方、今捧げられた祈りがあなたによって聞かれ、受け取られ、また答えられていくことを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆さんお立ちくださいまして、新聖歌の434番、 語り継げばやを歌ってまいりましょう。
ご着席ください。